10時半です。毎月最終土曜のこの時間は広い和歌山西東季節の和歌山北南和歌山県内30市町村の旬をお届けしてまいります。リポーターは月末のどさんこ阿部直美さんです。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
よろしくお願いします。
今週は、
はい、
というか今回はどちらへ。
今回は田辺市へ行ってまいりました。
田辺市というとい
よいよ真打ち登場って感じ
です。田辺まだやってなかったんですね、
はい、まだやってなかったんですよ。もうやったような気になってましたけどね。はい、まだですよ。
田辺と言いますと本当に広いんですが、
広いですね。
近畿で一番広い市ですが、
そうです、ね、
今何と言っても話題は、
はい、話題は迷子クジラですよね。
そうですね、
はい、
現時点ではどうですか。
現時点ではですね、30分ほど前に、うん、お聞きした電話でお聞きした状況なんですが、うん、市の産業部水産課の松葉さんによりますと、今日昨日ぐらいからですね、クジラくんはぐるぐると円を描いて、湾内ですけれども泳ぎ出していると、はい、直径50メートルぐらいの円を時計回りにぐるぐるぐるぐる回ってるそうなんですね、うん、
じゃあ少し元気回復してるんですかね。
そうなんですよ。見た目少し元気になってきてるんじゃないかなっていうことで、
なんか昨日か一昨日のね、夕刊の新聞報道ではもう背びれ出してね、傷ついてかなり弱ってるという報道があったんです。
おとといは夕刊くらいじゃないでしょうかね。
じゃあ多少回復しつつある。
そうなんですよ。それがこう今ぐるぐるですけれども、まっすぐね泳げるようになってきて、
ね、
方向もちょっとね間違わずに出ていけるようになれば、
なんとかぐるぐるぐるぐる泳いでるうちにね、うちの浦湾のね狭い入り口というか出口、あそこからスッと抜け出したら、
ね、
いいんですが ね、
ワルツを踊るみたいな。
ワルツは踊らないですけど、
よしで、
あるでしょ、そういう可能性も。
ありますよね。
そうですよね。ぐるぐるでも何でもいいですよね。
こう出られれば。持ってなくて泳いでるうちにスーッとなんか抜けちゃった
っ、ただぐるぐるぐるぐる回るだけ、
回るだけっていうのはちょっときついかもしれないですね。
そうですね、まあ、でもね、そういう泳ぐ力を取り戻しているのか、そういうふうに、ね、泳ぐようになってきた。私が10日ほど前に見た時には、ただちょっとね浮いてるだけで、こうなんか潜水艦がこうぼやーっと浮かんでるようなそんな状態でしたので、まだそうやって運動を始めてるということは、望みが
こう見物客が多くて緊張してたのかもしれない。
外界の結構騒ぎに気づいてるのかもわかんないですけどね。
そうですね、今日もうすでにですね、その午前10時現在でも数十人の見物の方いらしてるということでですね、
早々と、
そうなんです、多い時は1万人ぐらいね集まってるということですので、はい、
いやこんだけみんながね、専門家も含めていろいろ知恵出し合ってるんでしょうけど、
そうですね、
なんとかならないんですか ね、
ね、ですのでね、うまく脱出できればいいなというところ、
本当にそう思います、
はい
はい、ラジオで和歌山発見お宝田辺市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
はい、さあ、それでは、
はい、
阿部さん、
はい、田辺市なんですが、いろんな方にお会いしてきました。
おうおう、
はい、さて赤井さん、
はい、
ヒントをですね、小田川さんが出しますので、誰だか当てていただけますか。
はい、まず人物ですか。
人物なんですよ。
人物、
はい、ここに
直接会ってないんですね、阿部さんは。
そうですねなんですけれども、
会えない人もいる、
気配を感じてきました。はい、はい、ということで全員もちろん田辺市ゆかりの方々ですよ、はい、まず1問目、はい、お願いします。
この後おいらは今日へ出てでっかいことするんや。
弁慶さん。
あ、
本当ですか。
そうなんです。子供時代のね、弁慶さん、小弁慶さんなんですね、はい、では続いて2問目。
散々痛めつけられたから、やっとここまで来れた、もう大丈夫じゃ。
はい、
弁慶です。弁慶は最初だけ。全員違う人なんですか。
確かに弁慶さん、痛さを我慢します。
やってる人の立場考えて結構大変なんだ。
ね、はい、じゃあこれ答え言ってみましょうか。
これ難しいんですね。
ね、難しいですね。
一番難しいかも。
はい、これこちらはですね、平野維盛さん。
あ、分かんないです。
分かんないですか。はい、竜神にね、隠れ住んだと言われている方なんですね。
なるほど、
はい。平家の一族ですね。はい。では、3問目です。
これを覗くと、そこには宇宙が見えるの。 こんな楽しいことは他にはあらへんで。
ベンベンが。
すごいベンベン。
お母さん、ベンケしか知らないんでしょ。花弁にゆかりの人って、お母さん、ベンケしか知らないんですよ。もう何年アナウンサーやってんの。
みなかたくまぐす。
すごい。当たりました。はい。そうですね。みなかたくまぐすさんですね。はい。はい、まあ、だいたい今のは、30代ぐらいの声だったということですよね。そうそうそう、
一応声ね、年代使い分けたつもりなんです
けど。そうだったんですか。はい。わかりません。
はい。では、4問目です。はい。お願いします。
自分の力と、相手の力と、両方使うのがコツじゃの。
あ、これはですね、弁慶さんじゃなく、合気道の、何をでしたっけ？
いいとこまで来てるんですよ。
そうです、今その方
ですよね。そうですよね。
80代の頃のね。
合気道の方ですよね。
上芝森平さん。
あまりですね、審査員、今ので正解のチャイムが。
上芝森平。
森平でした、ね。はい。森平が覚えて
くれま、はい、せんでした。
はい。はい。では続きまして、5問目です。
私が生き返ったのも、ほんまに、この湯の峰のお湯のおかげじゃの。
はい。あ、これは、おぐりはんがん。
素晴らしい。はい。そして、最後ですね、6問目、お願いします。
マロ、騙されて天皇の地位を取られてしもうた。悔しいどす。
ぎこちない京都の。
そうですね。
マロは騙されて天皇の地位を取られてしもうた。
取られてしもたん。
取られてしもたんや。悔しい。
はい。これどなたでしょう。弁慶。
天皇。弁慶がマロと言いますか。
こちらですね、火山天皇ということなんですね。
はい、はい、ちょっと難しかったですね。
難しかったですね。はい、火山天皇18歳くらいの頃という、ね、
いずれも和歌山に関係というか、うん、田辺に関係のある人物です、
はい、なるほどね、うん、はい、というわけでですね、クイズコーナーだったんですが、さまざまな、ね、人材ゆかりの地田辺なんですけれども、うん、今のクイズの3番目に出てきました、はい、南方熊楠のプロフィールちょっとご紹介しますね、はい、南方熊楠は江戸時代が終わる前の年1867年慶応3年に生まれまして、で太平洋戦争が始まった年の暮れ、1941年昭和16年に74歳で亡くなっているんですね、はい、でそもそも生まれは和歌山市だわけですね、うん、で和歌山市駅降りてちょっと行った橋町、まあ、この和歌山放送のすぐ近くですけれども、うんうん、はい、橋町で生まれました、で小さい頃にブラクリ町の帯書店、今もありますけれども、帯書店に立ち読みに行って、でそれを覚えておいて家で紙に書き写したっていう話はこれ有名ですよね、
で、お友達の記憶力、
そうなんですよ、でお友達の家のね、なんかこう百科事典みたいな、そういう難しい本も遊びそっちのけで覚えて、でダーッと走って家に帰っては紙に書き写した
ね、ウォーキングディクショナリーです
ね。ディクショナリーですね。ランニングディクショナリーでもあるかも。
ね、すごいですね。
そうですね、で、そういった子供時代だったんですが、小田川さんの子供時代、いかがでしたか？
私はね、だから、ウォーキングね、単なるウォーキング。
ウォーキングウォーカーですか？
歩いて走ってる
わ。歩いて走るだけでね。
走るの得意っていうね、
全然頭に入んなかったんですよ。
何も考えずに走ってる。
ちょっと、それは言い過ぎじゃない。
いやいや、そうですか。
何にも考えずにってね、一応考えたんですけど、
無邪気なね、
大した考えが浮かばなかったっていう。
まあでもね、そばから見てたら、何も考えてないように見えたんでしょうね。
なんか見えたらしいですね。
じゃあ対照的な、熊楠とは対照的な。
そんなアホじゃないですか。
はい、で熊楠もですね、学校に上がりまして、和歌山中学、今の桐蔭高校に入ったんですね、でそれから東大予備門、今の東大の前身ですね、そちらに進学しました、でここにはね、なんと同級生に夏目漱石もいたという、ね、ことなんですね、でも学校の勉強はつまらんというようなね、スタイルが、まあ、続いてまして、で中間試験に落ちてしまうんですね、落第してしまう、でそれをきっかけに中間試験じゃなくて学校を中退して、で単身アメリカに行くことになるんですね、
大学の先生が教えてくれるような内容はもうなんか本で読んで事前に分かってたりとか ね、
そうです
ね、面白くもなんともないですもんね、
面白くもなんともないということでね、でアメリカに渡った熊楠ですが、まあ、お金に、ね、困ったりいろんなことがありまして、で曲馬団サーカスですね、と一緒にキューバに行ったりして、まあ、キューバあたりの植物を採集したりもしてるんですね、
あの当時のキューバですからね、すごいです
よ、どんな感じだったりするもんね、
今と違うでしょ、全然雰囲気がね、
そうですよね、 で、思い立った熊楠、学問するならやっぱりイギリスだということで、今度はイギリスに渡ります。で、大英博物館の図書館に出入りしたりですね、あと科学雑誌、ネイチャー、今もありますね。はい、権威のある雑誌ですけれども、そのネイチャーに投稿したりですね、そういったことで、まあ、研究活動してるんですけれども、まあ、日本やね、東洋のこう蔑視というか、無別する風潮も今よりずっと強かったということ
で。あの時代はね、特に強かったですからね。
はい、ありまして、で、イギリスの、まあ、ジェントルマンといいますかね、そうした人と喧嘩したりということで追い出されちゃうんですね。で、なんかまあ、吸ったもんがありまして、結局、和歌山に戻ってくるということになります。
はい、
で、いよいよ、37歳の時から田辺に落ち着いて、で、亡くなるまで田辺に住んでいたということで、ここで田辺につながってくるわけですね。はい。で、熊楠と縁の深い田辺市なんですけれども、南方熊楠顕彰館というのがね、あるんですね。で、ちょうど3年前の5月に開館して、で、昨年の11月にはもう来館者3万人を超えてるという
。3万人突破しましたか。
はい、ことなんですよ。はい。で、館内を入りますと、熊楠の生涯とね、業績を解説したパネルですとか、あと2階に上がるとですね、熊楠になった気分でこう、顕微鏡を覗いて、粘菌なんかの陰化植物、花の咲かない植物の標本を観察できるコーナーがあったりなんかもするんですね。で、熊楠が残した資料ですとか文献とかそういった遺品、そうしたものを2万5000点収蔵してるっていうのがすごいんですね。
合計2万5000点ほど、
2万5000点ほど収蔵しています。で、ね、いろんな研究分野がすごく広かったり、またこの、収蔵数もかなりの数になっておりますので、で、ですけれども、順次、その資料をね、研究して、で、未刊行の資料も世の中に紹介していくっていう活動も、顕彰館の大きな役割だということ、ね。
まだまだ、だから一部のものだけ公開してて、
はい、
未公開のものっていうのは相当残ってるわけです
よね。そうですね。なかなかね、やっぱり手に取って見られる資料とそうじゃない資料、っていうのもありますよね。やっぱりもう手に取ったらボロボロになってしまうようなのはちょっとそれは無理なんですけれども、ただ資料を利用したい外部の方は最低2週間前に館の方に問い合わせていただいて、で、目的とあとまあどういった資料を見たいかっていうようなことをね、申請してくださいということでしたので、お問い合わせは顕彰館の方にね、お願いしますということでした。
はい、
はい、でですね、まあ、この夏というかこれから、熊楠とゆかりの人々というテーマで、まあ、ちょっと、今年も、もうすでに進んできてはいるんですけれども、何回かやってはいるんですが、来月ですね、すみません、6月20日から7月20日まで、雑賀定次郎というね、地元の室新報の記者で、熊楠の研究を助けた方、その方を中心とした月例展ですとか、また8月にも企画展なんかもね、行うということなんですね。で、夏休み期間中は、小学生対象の特別講座も計画してる。
どなたか講義をしてくださるわけですか？
まだね、詳細は
決まってない、
未定なんですけれども、これからで、お楽しみにということですね。ということですね、まあね、未来のね、熊楠に続くそういうプチ熊楠というかね、研究者のためにもやっぱりしっかりこう遺族からこう移送された資料というのはね、生かしていく責任がすごく重大ですよね、顕彰館。
子どもたちがああいうね、資料を見て、こういうすごい人物がいるのを気づいてですね、将来なんか、まあ、全く同じような道ってのは難しいですが、
はい、
こういろんなことに興味を持ってくれるといいですね。
そうですね、
とっかかりでね、
そうですね、身近にね、そうした方がいらっしゃったということ、
すごい人物がいるわけですからね。
で、その顕彰館のお隣には、はい、熊楠家族が住んでいた熊楠邸がありまして、そのお庭と家を一般公開しているんですね。で、顕彰館の方無料なんですけれども、こちらは有料でして、で、大人300円で、まあ、小学生は100円といったような、小中学生100円ということで、で、入館料は必要なんですが、まあ、お金を払ってもね、訪れる価値ありですよ、こちらは。
そうですか。
こちら私も2度ほど訪ねたこと、取材したことあるんですが、
そうです、娘さんの文江さん、
ね。そう、文江さんがいらっしゃった頃ですね、はい、お元気だった頃なんですが、
はい、
やっぱこちらはね、なんか実感として、あの熊楠がこの庭を見てたんだなとかね、あの木も眺めてとか、そういう思いをね、 持つことができて、私は好きだったですね、こちらの熊楠亭は非常に。
ですよね。もう何とも言えないいい雰囲気。
独特の雰囲気があってね。
はい、私もですね、縁側に熊楠のお気に入りの、ね、場所だったという、はいはいはい、庭に面した母屋の縁側に座らせていただいて、で、こちら、水方家の親族の橋本邦子さんがご案内してくださって。
橋本さんが。
はい。ですね。で、橋本さん、日曜日は残念ながらお休みされてると、あと休館日が月曜日なんかもありますので、そういったお休みの時以外は、橋本さんがいろいろご家族のエピソードとか、そういったことも交えながら館内を
じゃあ来館者が質問した場合はそれにお答えしてくださる、は
い、そうなんですよ。でいろんなあらゆることにねお答えいただけるので、ぜひ橋本さん見かけられましたら、いろいろねお聞きになりたいことを尋ねてみられるといいんじゃないかなと思うんですね、で橋本さんのねひいおばあさんが熊楠の奥さん松江さんということなんですけれども、その松江さんのお母さんと姉妹だったと、遠いつながりではあるんですけれど、ただ近所に住んでたのでね、小さい頃から熊楠邸の庭を遊び間にしてたということもあって、でまあ、ただのねおばさんだと思ってた松江さんとか、あと文江さんなんかもね、そんなに偉い人だったの、偉い人の家族なんだなっていうことが徐々に分かってきたっていう、
子供には分かんないですよね、身近にどんな偉大な人物がいても ね、
そうですね、
単なるおじさんだったり単なるおばさんだったりするケースありますから ね、
で特にねその熊楠の長女文江さんが晩年の14年間、熊楠邸で暮らされていた間にですね、邦子さんはそばで付き添って、サポートをずっとされてたというようなこともありまして、で、もう最後の方にはね、文江さんからここの片付け頼むねというようなことも託されているので、すごくこう、責任感も、
そういう形で頼まれたらね、今、使命感をお持ちなんでしょうね。
そうですね、ということになりますね。ですので、熊楠のね、品を託されたご家族の、ね、お気持ちですとか、あと学問に、ね、向かってた志なんかも、こう引き継がれるような施設になっていくといいなというふうに思いますよね。
だからもう直接偉人の、ね、水方熊楠を知る人物というのは、ほとんどいなくなっているわけですね。この世には。
この世には、ね。
我々いろんな資料でね、結構下かぶりしたりしますが、
そうですね、
直接知る方が本当に少ないわけですから、貴重な。
そうなんですよ。やっぱり本で読むとね、ユニークな人だったんだなとか、すごい人だったんだなって、そういう断片的な印象しかない、イメージしか湧かないと思うんですけど、実際、親族の方とお話ししてみると、なんかすごくこう、ぬくもりのあるというか、人情味のある、
方だったんだな。
そうなんですね、身近に感じられますので、ぜひ田辺に行かれた方は、検証館、そして熊楠邸の方にお立ち寄りください。世界遺産になった熊野古道なんかもね、今もう田辺市内の領域に入ってますけれども、やっぱりね熊楠の自然保護運動というね、ものの貢献度もすごく大きいっていうことがありますよ ね、
自然保護運動の先駆者と言われてますからね、
そうですね、それで今もうね合併して近畿最大の面積を持つ田辺市になったわけですが、そんな田辺市の真名子光俊市長にお話を伺いました。田辺の魅力を教えていただけますか。
そうですね、一言で言うのは難しいんですけども、やはり田辺市というのは合併して広くなりまして、いろんな楽しみ方ができるというんですかね、やっぱりこの魅力がいっぱいたくさん多様化しているというんですか、たくさんあるという、これがやっぱり田辺市の魅力だと思いますけど、
いろんな旧市町村、市町村のいいところを、もう寄せ集めてというか雑多な感じもあるかと思うんです、それがまた魅力、
そうですね、自然一つ見ましても、もう本当に海から山まで、本当に多種多様ですし、古い歴史文化、熊野古道、世界遺産も含めてありますし、温泉もなかなか有名な温泉、
そうですね、
湯神温泉、
日本指折りという感じですね、
そうなんですね、だから本当に見どころたくさんというのが、やっぱり田辺市の魅力だと思いますけど、
真名子市長、今2期目に入られたばっかりという時なんですけれども、これから、田辺市ですね、どういうふうにな方向に行ったらいいなというふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、なんかその一言で表現するの難しいんですけども、特に今回の選挙を通じて僕 産業力の強化という言い方と、はい、それと文化力の向上、うん、もう一点はまあ地域力の充実と、うん、まあ、こういうまあ3つの力というものを高めることで新田辺市力を向上させようと。
田辺市力、
そうですね、はい、まあ、これも少しまあ作り言葉にもなりますけども、はい、まあ、そういうような表現をしてですね、うん、なんとかこの新しい田辺市の活性化を図っていきたいと、まあ、このように思ってるんです、
う
ん、
はい、そういったこう一つの目標というか、まあ、田辺市の力を向上させようということをアピールすることで、みんな田辺市民の方みんながよく地元のことをよくしていこうということ で、
そうです、
ね、頑張れたらいいなということでしょうかね。
はい、
う
ん、まちづくりというのはもちろん課題を解決していくというのも一つの一方にあるわけですけど、はい、もう一方でやっぱりその住んでる町の価値をね、高めていくというんですかね、はい、これがやっぱり町づくりだと思いますので、今言うようなまあちょっとこう分かりやすいとこちらも思ってるんですけども、そういう表現でなんとか田辺市の価値を高めていきたいと、まあ、このように思ってるんです、
はい、それにはやっぱり観光も一つの大きな柱みたいな感じになりますかね。
そうですね、まあ、そもそもこの合併の時の協議の中でも新田辺市の産業の一つに観光というのは大きな位置づけになってます、はい、でこの観光というのはその名所旧跡を訪ねるだけじゃなくて、まあ第一産業いわゆる農林水産業とこう一緒になったり、もっと言えばスポーツや芸術や文化やですね、人との交流中ですかね、まあ、特にこれからは教育とか環境も含めてですね、総合的な観光というのが僕は大事だと思いますので、そういう意味でのこの観光が占める役割というのは大きいというふうに考えてます、うん、はい、
美味しいものが多い田辺市なんですけれども、はいはいはい、市長おすすめの美味しいものっていうとどんなものになりますか。
そうですね、まあ、本当に美味しいものたくさんありますけども、まあ、ここはまあ海が近いんですので、まあ、四季四季っていうか、まあ、旬の魚が美味しいということで、うん、はい、本当にどこの居酒屋さんでも、うん、お店屋さん行かれてもですね、外れがないというふうに思いますね。
例えばどんなものが。
そうですね、まあ、いくつもあるんですけども、はい、まあ、例えばバリコという、はい、まあ、この辺の独特の表現なんですが、アイゴという魚の開きなんですけども、はい、これのちょっと小型のアイゴの小型版をですね、一夜干しにしたものがあるんですけども、これはなかなかですね、はい、珍味で美味しいと思いますね、はい、あとまあタチウオのミニ干しとかですね、はい、まあ、美味しい魚たくさんあります。
あ、は
い、
そうですか。じゃあぜひやっぱり田辺市には泊まりがけで行かれて、で夜居酒屋にどこでもいいから入ってみると、そこのもう田辺の美味しいお魚が、
はい、
お手頃な値段ですか。
そうです、もうそれはもうそれも心配ございません、はい、どこへ行ってもですね、リーズナブルに楽しんでいただけると思いますし、はい、面積の広さから言いましても、うん、やっぱり田辺市は2泊3日か3泊4日ぐらいで来ていただきたいなと、
そうです、ね、
このように思います。
は
い、
ゆとりを持って、はい、ゆとりを持ったスケジュールで、はい、ぜひということですね、
はいはいはい、
観光資源は豊富だし、
ね、
食べ物は美味しいし、
美味しいし、ね、もうすぐにでも行きたい。
市長食べ物の話をされてました、
ね、そうですね、はい、バリコおすすめのね、バリコ私食べたことないので、はい、帰りがけにね買おうと思ったんですけど、もうすでになかったですね。
残念ですね。
でもね、カツオのお刺身があったので、買って帰って食べたんですが、
もちもちでね、
もちもちですよね。私ね苦手なんですよ、カツオやっぱり叩きの方が生臭くないじゃないですか、
それは都会の人
の話です。やっぱりもうね、もう海辺の民は
カツオはやっぱり刺身で、は
い、そうですね、
生でっていうのが ね、 ね、 本当は一番美味しいんですけどね、どうしてもたたきのイメージがね、
そうですね、
都会人はあるんですが、うんうん、
まあ、たたきも美味しいですけどね、
たたきも出たてはすごく美味しいんです。
作りたて、
作りたてはね、
そうですね、なんかほっとくとねパサパサになっちゃいますよね、はいはい、で魚も美味しいんですけれども、うん、今ね田辺市で売り出し中なのが
何でしょう。
あがら丼。
あがら丼、
あがら丼
ご存知ですか。
あがらっていうのは我らのっていう意味
です。
何が入ってるんですか。
要はね、決まってないんです。お店によってもうね、様々。
そうなんです。
だからそれぞれ個性的なユニークな丼があるんです。それがあがら丼。
小田川屋のあがら丼とか。
そうそうそう、だから安倍屋、赤い屋ってそれぞれね、メニュー中身が違うんです。
うちはね、豪華です。
そうです。うちは粗末です。
そうですよね。自慢してどうする、はい、地元の、ね、食材を生かした、丼物を中心とした、まあ、ランチなんですけれどもね。
ということは田辺市内のあっちこっちのお店のあがら丼をですね、ツアーで食べられるんですね。
そうですね、
5軒6軒回っていただいてもらって
そうですね、
そんな食べられます。
食べられますよ、
はい、
5つ4つぐらい、ね、
はい、それは小田川さんのね、場合ですけど、
そういう楽しみしなくちゃいけませんよ、一軒の店だけで満足しちゃダメなんですよ、
ね、たぬきうどんみたいにね、
そう、あっちこっち回らない
と、そうですね、ちょっと小型の丼を作ってい
ただくといいですね、
いいですね、で私食べましたのは紀州梅鶏のくわ焼き丼というね、うん、ものだったんです。紀州梅鶏っていうのはあの梅干しの、うん、梅酢ですね、梅酢をこう食塩を抜いたものを餌に混ぜて、で、まあ、あの免疫力を高めたりとか、うん、美味しくしたりというようなね、そういった鶏肉、もうね美味しかったですよ、柔らかいね梅鶏と、あと梅酢色のね焼きだれ、甘辛の醤油味なんですけれどもね、熱々のご飯の三位一体の美味しさでしたね。
はい、これあれでしょ阿部さん、
はい、
10点も15点もかなりの数あるんでしょ、はい、いろんなあがら丼が
20点ぐらいお店で食べられますので、
全部食べたいじゃないですか、
そりゃそうですよ、
でもうマイあがら丼っていうのは要は自分なりのベスト3とか ね、
そうですね、
ベスト5作ったらいいんですよ、
うん、いいね、
何だったら正式に発表する
そうですね、それいいですね、
ねえ、
はい、投票式で
食べに行こうかな、ねね、
投票してもいいかもわかんないですね、今の観光客とかいろんな人に全部食べてもらってね、
そうですね、
人気ベスト3と、
うん、ということでね、で美味しいものの話なんですけれども、うん、突然ですが、はい、ここでまたまたクイズです、
クイズ、
弁慶、
はい、弁慶もう答えてください、田辺市の庁舎内では、PR 用にあるものを作っています、さて何でしょう、赤井さんお答えください、
はい、
赤井さん、1、アジの干物、はい、2、手作り味噌、
うん、
3、梅ジュース、
はい、
4、弁慶せんべい、
あ、これはねもう、はい、アジの干物、
アジの干物いいですか、考えないで、
多
少考えてください、
お魚美味しい、
ピンポンか出ますか、
はい、
どうでしょう、
じゃあ
分かりません、
はい、アジの干物と
干物、
あ、干物と出ましたか、
正解は違うような気がします、
何の自信ないんですか、
これは梅ジュースです。3の梅ジュース。
だから梅ジュースって言ったでしょ、
ね、庁舎内でちょっと味の干物
きついかもしれない
ですね。あの、田辺市は、うん、まあ、海もね、海のものも美味しいですけれども、うん、お隣のみなべ町と並ぶ梅の大産地でもありますよね。
う
ん、
そうです
ね。はい。で、ね、来月6日、6月6日は梅の日ということでね。
そうでした。
はい、
う
ん。なんですね。で、東京の大田市場で、和歌山の梅 PR したりですとか、うん、あと今予定されているのは首相官邸で、あの、麻生首相にね、梅を贈呈するというような予定も入ってたりしますね。
ちょ
っと、
まあ、去年も確かニュースでありましたけども、新坂知事とかですね、はい、市長がトップセールスで、は
い、そうなんですよ、
東京に行かれてますよね。
もうね、はい、朝6時から市場で立って、あの PR をするということなんですね。
いらっしゃいましたね。
はい、でその他、京都の上賀茂下賀茂両神社に平安衣装をまとった女性たちが、ね、練り歩きまして、それで、神社にね、青梅と梅干しを献上するというようなことがあったり、
いいじゃないですか。
はい、で田辺市内では、うん、熊野本宮大社で記念式典、あと神事ですとか、うん、梅漬けの儀式、それから餅巻きもやっぱりありますよ、梅干しとか梅ジュースの振る舞い、お楽しみ抽選会とね、盛りだくさんにありますので、午前9時からということですのでね、うん、6月6日ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか、
はい、
はい、
いうことで、今週は圧倒的にあれですね、はい、食べ物の印象が強いです、
そうですか
ね、
あとは熊ぐすと、
はい、
はい、熊ぐすと食べ物の、うん、
というカツオ一本ドンとね、お料理だと思いましたね、
そうですね、予約しとけばよかったですね、
いや今回の取材は何かないんですか、仕入れた食べ物っていうのは、
仕入れた食べ物今日珍しく
何もないです
ね、ストーリーもないです、梅ジュース、
梅ジュースね、
実は取材の時はね、お裾分けがスタッフにあるもんですけど、
そうですね、
今週は何もなし、
今週はなしで
美味しい感想だけで、
感想だけで想像してください
ラジオで和歌山発見お宝田辺市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。